イカと
リノリと
オケイの
いかがわしいレディオ、
産地チェック。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるーく語っていくラジオです。
あ、ちょっと覚えてた。
いえ
64回にしてついにカンペなしでの前工場が
今まであったんかいっていう
今までずっとカンペを必ず見て喋ってた前工場を初めて今回
こんな短いのに、はい、ね、
あの64回というプログラマーにとってはキリのいい回なので
分かんねえ
一回ちょっと試してみようということで言ってみていただいた結果、さすがに63回繰り返し言って言ってる件は覚えてたという。
さすがに
2年間の積み重ねの成果ですね。
はい、やっとこさ。
やっとこさ。やっとこさ。
はい、というわけで、はい、はい、冬眠暁を覚えずイカです。あ、え、で
も春眠やね。
めっちゃ寝る。めっちゃ寝る。
やべえ。
はい、
はい、はい、肩こりリニョリでーす。
もうシンプル。
あのラップ
肩こりリニョリ
二言目なかったら全くライブ感ないから
ね。そうやな、間もう一個いるな。
なんかもうちょっと音重ねよ。
タタタタタタタタタタタタみたいな
リズムゲームみたいな。
リニョリ肩こり小村帰りぐらい
な。ビタミン足りてないだけ。
それにしよう。
それにしようじゃ
ん。肩こり小村帰りで。
小村帰りさんやん。
なってないや
ん。ほんまやん。
なってない。
はい。はい、あ、謝罪案件がある OK でーす。
は
い。はい、というわけで、前々回に、
はい、
ロレンツォ・イル・マニフィコの、うんうん、ゲームのご紹介、ちょっとだけしましたけども、
はいはい、
私そこで間違っていたことを言ってたので謝罪いたします。
はい、間違えてた？
間違えてました。
そう、
はい、やばい。
ご指摘をいただきまして、ほんまやってなったんですけど、
はい、
説明の中で、ロレンツォっていうのはロレンツォという街を舞台にしたゲームですって説明してたんですけど、ごめんなさい嘘でした。
ちゃうんか。
ロレンツォ・イル・マニフィギコっていうのは、
うん、
人の名前、
うんうん、
というか、まあ、ロレンツォさん。
へー、ロレンツォさんやったんや。
そうです、あのメディチっていうあの名前よく聞くと思うんですけど、まあ、メディチ家っていうお家柄がね、
うんうん、
あのヨーロッパで昔あって、
うん、
あの国をまたいろんなとこにこう勢力を拡大してた人たちがいるんですけど、そこの中のロレンツォさん、メディチさんちのロレントさん。
あ、そうなの。人の名前じゃないやろ、はい、みたいなこと言ってたけどね。
言ってたね。
バリバリ突っ込んでたよね。
バリバリ人の名前でした。はい、マニヒコさんでないよっていう話してたけど、
まあ、マニヒコさん
だよ。マニヒコさんです。まあ、正確にはマニフィコっていうところは、あの、なんちゅうの、あだ名というか、イル・マニフィコで、偉大な。
ああ、
だから偉大なロレンツォさん。
なるほど。
なんですよ。
っていうことやったよね。
ロレンツォさんは結構一般的な名前なんかな、
う
ん、
結構ね、メディチ家の中でも何人かいてはって、ただまあ、それややこしいんで、まあ、メディチ家の中でもロレンツォ・イル・マニフィコって言ったらもうその人やなっていうのが決まってる。
なるほど、なるほど。偉大なマニフィコと、偉大じゃないマニフィコが
いる。違う。偉大なロレンツォと、偉大じゃないロレンツォがいる。だからリニョリルマニフィコって言ったら偉大なリニョリや
ね。おお、なるほどね。
ということはロレンツォの中でも最弱なわけ？
最強。最強のロレンツォ。
数いるロレンツォの中でも、
まだまだもう最強のロレンツォさん。
あ、ロレンツォがやられたか。
まだまだいる
の。あの四天王の一番下とかじゃない。
あ、そういうこと
ね。ロレンツォは四天王じゃないの。
もう一回間違ったのに散々触るやん。
ロレンツォ四天王はいなかったということで。
いるかもしれないけど最強のロレンツォでした。
あ、はい、ロレンツォさん太郎ぐらい？
いや、そのロレンツォさんという名前自体についてはあまり調べてない。
だけね、太郎花子ぐらいに見えちゃ
う？いや、もうちょっと他にあるはず。
翔ぐらい。
あの、そこ突っ込まれても俺そこまで調べてない。
ああ
俺ウィキペディアで分かることしか分からない
って。なるほど、なるほど。ウィキペディアね、あの、全部正し
く書いてます。怖い、はい。私の肩こりエピソードもしてもいい？
あ、どうぞ。
特別だよ。
肩こってんの。
そう、あの、住んでるとこのさ、近くにさ、
うん、
あの、いいマッサージ屋さんがあんねんか。
うん、
スノーの酒場、スノーさん御用達。
その情報いる？
そう、一緒のとこに行ってたっていうことが判明してるけど、
スノーはね、いろいろ被るんよ。あんなとことはね、いろいろ被るんですよ。僕もあの不動産屋一緒のとこやった
から。まあみんな近くに住んでますからね。まあね。住んでますから。で、そこにさ、なんかね、おもろいおっさんがいてて、
うん、
で、
お客さんで？
うん、そこの店員さんで。
マッサージ師で。
そう、いつもついてくれる人やねんけど、うん、髪の毛は頭はつるっとしてて、うん、背がちっちゃくって、ひげ生えてんやんか、
うん、
なんて言うやろな、なんか特徴的で、
う
ん、面白い人やなと思ってて、そしたらなんかついてくれた時にさ、なんか私の背中のことを、
うん、
もうこの背中ガンダムみたいですねってそういう例え方をすんねやんか。
おう、ディスられてないかそれ。
そで腕を回してくれた時に、
うん、
あ、もう古いプラモデルみたいですその変わった例え方をする。いや、
単にガンダムが好きな人だな。
そう、ガンダムとプラモデル一緒のようなもんや。
同一ジャンルやからな。
ほぼ混ざってるから。
でいつ行っても結構ねついてくれんやんか。別に指名してくれるわけじゃないねんけど、ついてくれるからいつもいますねって言ったら、
うん、
いや俺週7勤務なんでって言うから、
それは完全にブラックでは。
そういつ休んでるんですかって聞いたら、
うん、
それその言ったのがね、
うん、
あの労働基準法なんて俺がぶっ壊してやりますよって言われて、
いや、あかん。
いや、もうこれ面白いから今後指名しようと思って。
いや、
その人にやってくれる、もらうこと
に。お店の名前出したら店なくなるかもしれんからやめてみた。
いや、そうだよね。
ホワイト、ホワイトカラー、ホワイトカラーやったら大丈夫。
ホワイトのはず。そういう冗談を言ってるんやということにしよう。
もう店長の可能性あるから。
あ、そうやね。
店長やったら、まあったらね、やむを得。その経営者かもしれん。経営者やったら、週7でも週8でも働かないと、やむを得ない事情があるかも
しれ
ない。
週8はこの世に存在しないけど。
いや、週8レベルで、なんか同時に2人の人を、両手広げて揉むとか、そういうちょっと、エロビデオ的な、そういう。
わからん。それはわからんけども。
よかったですね。
リアリーの肩こりエピソード。
あー、なるほどな。変なおっさんがいつもやってくれるという話ね。
う
ん、
そうやね。
僕もね、ちょっと最近ハマってるものがあって。
何ですか？
電子タバコ。
ああ、
電子タバコ、
ね、最近たまにやってるよね。
やねんけど、
うん、
そのタバコじゃない。
イカさんタバコ吸いますっけ？
吸わない
ですよね。
そう。
どうした
ん？電子タバコだけ吸うの？
二十歳になってから、
はい、
10年ごとに俺タバコ吸えるはずチャレンジをして、
なるほど、
3回失敗してるんですよね。
10年に1回、
うん、
20、30、40で失敗してる の、
毎回絶対ゴホゴホなんのよ。
それは合わへんの
よ。おへおへなるから、
やめといた方がいい。
喉が強くなっていくやろと。喉がどんどんその退化していって喉が硬くなっていくからゴホゴホならないやろと勝手な想像して、10年後には吸えるはずって思って3年前に試して、まだ
ダメか。
イカさんの40チャレンジの時俺のやつはあげた気がする。
お姉さんの、いや、40歳から俺タバコ吸えるはずやねんって言ってもらって、ええってなって、やっぱ無理やなって言って、じゃあまた10年後っていう。
なんなんこの人と思いながら、チーン
が。また50歳の時に試すんですけど、その、電子タバコやねんけど、ニコチンタールが入ってないので、
その、最近のね、
販売規制にもかかってないけど、その電子タバコのそのリキッドが中に入って、ね、うん、水蒸気になって水蒸気を吸えてってい
う
システムがあって、
うん、
それが面白くて面白くて仕方なくて、
マジ、
その
おもちゃを与えられた子供であるかのような。
そうそう、全然オヘオヘならない。
ならへんやな、水蒸気やから。
甘いやつとか。
ほんでそのビタシグっていうやつ一番最初試して、うん、
ビタシグ
っていうのが中にビタミンの入った、うん、
うん、
俺が買ったやつブルーベリーのフレーバー。
へー。
だからそれ吸うと、煙吐いた時に周りにブルーベリーの香りがこう散乱する。
はいはいはいはい。確かにその酒場でそれやってましたね。
でその後、セブン入れ、ブンブン
ブンブン
ブンブン
セブン入れ、
セブ
セレ、セブレブ？
何？
あれ、呼び方あるよね。うん、セブレブとか、
そうそう、
セブ入れとか、ブンブンとか。
知らん。何それ？
7-11 とか。
いや、7-11はマジックの最近の用語では。
7-11は俺が昔から言ってた言い方やねんけど、そこで、次、ハニースモークっていう、
はいはい、
次は
何
てやろ、蜂蜜の名前ついてるけど、蜂蜜じゃなくて普通にフリスクみたいな、
ミント系、
ミント系の味な
の。スッとする、
スッとする、スッとするやつがあって、それとかがすごい面白くてしゃ
あ
なくて。
ねえ、あれって禁煙する人以外にも吸うんやね。
いや、
まあ大体は違うと思うけど。
そのフリスクいらんやんってなるぐらい、なんかスッキリすんのよね。
へー。
それはもう、
肺
からいってんねん。 一回肺に吸い込んで一回出してるから、うん、フリスクよりも奥に行ってる。
確かにね。それは確かにそう。
そうするとめっちゃ効果があるんじゃないのか。けど、あの、人体に影響があるかどうかまだ調査中ですので、その辺をご了承の上お使いくださいみたいなこと書いてある。
そんなもん出してんの？
けどね、大丈夫。
うん、
俺は今大丈夫。
まだね、直ちに影響がないだけちゃうかな。
まあそういうの後々では、
そういうのハマってますというお話でした。
あ、なるほどね。
すごいロングフリートーク。
なるほど。じゃあここで一つ新しいポッドキャストさん紹介してもいいですか。
あ、おけいさんはね、すぐそうやって前向き。
いや、ちょうどね、つい最近新しいポッドキャストさんが始まって、
はい、
そこは結構聞いてて面白かったんでご紹介しようかなと思って、うん、
はい、
ポッドキャストの名前が、
はい、
レディオ 2D6、
はいはいはい、サイコロ
ね、 2D6 やった
ら 2D6 かな、 2D6 かな、
うん、いや、うん、まあ、どっちか
2D6 読み方がどっちが正しかったかな分かんないけど、
うん、
まあ、あの数字の2に、はい、アルファベットの D に、
うん、
数字の6、
うん、
レディオ 2D6、
うん、
2D6、
はい
はい、という名前のポッドキャストさんがあります、う
ん、みんなねそれぞれの言い方でね、
はい、まあ、僕 2D6 ってよく言うんで 2D6 にしますけど、
僕も 2D6 です、
はい、なんなん6面体のサイコロを200個振る、
詳しいね、
え
、はい、ということで、
あ の, の
それは 200D6 その話ちょっと後でやるな、
はい、まあ、あの名前からすでにお察しの方もいらっしゃいますけども、多分、TRPG、
はい、
あのテーブルトーク RPG ですね、
うん、
を、すごい遊ばれてるお二人、うん、ニョノンバ太郎さんっていう方と、
はいはい、
タケベさんっていう方のお二人男性が、パーソナリティとして、やってまして、で、まあ、TRPG のお話とあとはボードゲームのお話と、
うん、
っていうのを中心に、
され
てるポッドキャストで、現在今時点で第0回っていうのと第1回っていうのが配信されております。
へ、
はい、で2人がねすごいなんか普段から多分遊ばれてる方々で、
うん、
あの仲良さそうな感じでテンポよく喋ってはるんで、まあ、結構聞きやすくて、
なるほど、
今ねポッドキャスト界に激震が走ってる、喋りうまいやつ来たぞこれはまずいってなって、
結構ねまったり聞いてられる感じでいいですよ。
そうそう、
はい、で、あの僕が特におすすめというか紹介したいのは、
うん、
プレイバイポッドキャストという企画を、
うん、
今回あの初めて出されてまして、
うん、
どういう企画かというと、まずプレイバイメールとか、うん、プレイバイウェブっていうものを一回このラジオでもお話ししたことがあったと思うんですけど、
大人狼のあたりでね、
そうそうそうそう、まあ、自分がのキャラクターがこういう行動しますよって、
うん、
ゲームマスターの人にメールとか何なりで投げておけば、
うん、
それをまたどんな活躍をしましたっていうのが結果として返ってくるっていうのが基本的な遊び方なんですけど、
はい、
それをポッドキャストやってみよう、
うん、なるほど、誰が投げるの、じゃあその
投げるのはリスナーです、
リスナーが、
はい、で、そのタケベさんっていう方が、
うん、
TRPG の、あのゲームマスター、
うん、
よくやってはる方なんで、うん、まあ、こういう世界観で今回、
うん、
で例えばその今回のお話でいうと王国で、
うん、
あの王が崩御されましたと、
うん、
亡くなったのでちょっと国が混乱してまして、
うん、
隣の国から攻めてきてます、
うん、
でどこにどうあなたのプレイヤーは攻めていきますか、
うん、
左側行きますか、まっすぐ行きますか、右行きますかって、
うん、
で敵はこんなのが多分来てますよみたいな情報もらった上で、じゃあ自分のキャラクターはこういうので登録しますって、
うん、
あのウェブ上にあの送信フォームがあるので、
はいはいはいはい、
それを送ると、
あ、しっかりしてんのね、
そうで最終的にはおそらく武部さんの方でまとめられて、こんな活躍しましたっていうのがまあ、ポッドキャスト内であったりとかで発表されるということみたいです、
うん、あ、面白い、
はい、
うん、そう
そう、まだね1回目の結果僕も1回登録して出したんですけど、まあ、今結果待ちの状態ですけど、
なるほど、
あ、出したよね、
出しました、
さすがやね、俺出そう出そうと思ったまんま、
まあ僕ね、あのプレイバイウェブずっとやってた人間なんで、
うん、
それが結構楽しいなと思って、
うんうん、
はい、私的にはまあすごいあの注目しているポッドキャストさんです、
へー、
そう、
すごいタイムリー、
何か
私も昨日オンライン TRPG やったから、
ああ、やってましたね、
うん、
じゃあその話をまたちょっと続けてやります、
ああ、その話をしたいね、
うん、
じゃあ後半いっちゃう、いかない、
プリでは、
プリプリプリプリプリプリプリ
切るとこ作れよ今着るとこ作ろうと黙ろうとしてたんやから察しろよ何がプリやねん、ご飯に行きます、
はい、ご飯でーす、
はい、ご飯です、
はい、
え、
悩むないつもな、ご飯ですの言い方とかエンディングですの言い方は、
うん、
結構悩むよ、
ノーマルでいいよ、
普通でいいよ、
いや 徐々に変わっていくことにより成長を遂げていくと、ね、現状維持は衰退。
今の言い方は結構退化してる風やった気がするけど滑舌がどんどん悪くなっていってるように
聞
く、
まあよくあることです、
ね、はい、というわけで後半は TRPG の話ですかね。
うん、
はい、
昨日オンラインセッション初めて知ったんやけど、メンバーも言ってもいいよね、は
い、いいんじゃないですか。
うん、酢
豚、うん、豚鳴き声の
豚鳴き声の酢豚、
はい、
が、キーパーをしてくれて、はい、キトルフだったので、GM のキーパーをしてくれて、
はい、
で、イカさん、
はい、
で、ホラボドのチパミさん、
はい、
そして、私。
はい。
そうそう、まあ、その、3人のプレイヤーキャラクターと、まあ、GM でやってみてんけど、
うん、
まあ、最初やから、どんな感じにオンラインセッションをするかっていうのを、
うんうん、
まあ、試しにやってみようぐらいの感じやったからさ、
うん、
そのチャットの使い方みたいなところから始めてんけど、
うん、チャット。
うん、フィーダーっていうチャットのやつを使って、で、そこはもうダイスロールとかも、チャットでできんねやんか。
うんうん、
そう、特別な投稿っていうところをしたら、100D とか 6D、 100D
D6、ね、D100D6
D100 とか D6 とかが出てきて、
は
い、そのサイコロ選んで転がすみたいなことがもうチャットの中でできて、
うんうん、
で、まあ、そのプレイヤーキャラクターの、情報とかもそこの掲示板みたいなところでまとめとけんねんけど、
うんうん
うん、でなんか面白いシナリオをやりました、うん。
なるほど。専門用語の嵐やったけど、大体間違いないですかね、イカさん。
そのフィーダーっていうシステムが、
はい、
その開いてる人に、うん、投稿あったら全員に一気に見れるよね、見てる人が。
なるほど。
やったら見れるので、サイコロ振ったっていう投稿が入ると、
うん、
もう全員がそのダイス面を見れるっていう状態になるので、まるでテーブルの上でやってるかのように。それで、写真とか、
うん、
そういうイメージ、画像とかそういうのを貼るとそれ貼ったやつも全員にバンと見れるから、こういうところに行ってねって、こういう村に行きましたって言ってイメージ画像を貼ってくれてんけど、その時同時にみんなで見れて、あ、これこれぐらいの村やねんなっていうのを共有できたりするので、 TRPG のシステムというか、まあ、ね、オンラインでやるのにだいぶ助けてくれるツール
そうね、
なるほど、
なっておりますと。
はい、
ドドントフとか他にもいろいろあったようなやつとかに近いような。
そう、よく知ってるね。
う
ん、で、まあ、ドドントフよりかどんなように使いやすいとこと使いにくいの、
まあ、また
いろいろ
あると思うけど、
特徴がね、いろいろね、バラバラであるんで、今回はフィーダーっていうのと、
うん、
スカイプを併用で、
ね、スカイプ使いながら やりました。
はい、
うんうん、まあ、キャラクターの説明的なところはさ、この間その年末年始 TRPG やってた、
うんうん、
そのキャラクターをそのまま引き続き、続きの話みたいな。
ま、ゴリラ使った。
ゴリラで。サイズ18の APP5 の。うん、
の JK。
いや、JK。探偵でやりました、うん。
やばいな。
うん。
要素がおかしいな。
なんやろな、何が面白かったやろな。
まあ、今回はね、シナリオが結構、凝ってたという
か、うんうん。そうそう、がっつり。
うん、
まあTRPG って基本的にそのなんか物を探していくタイミングがあると思うんだけど、
ね、
そこでそう探索したタイミングで見つけたメモが結構長くてロングに書いてあったりとか、うん、なんか作り込んでるなっていう感じがすごいした。
うん、じゃあキーパーやってた酢豚さんが結構前準備結構して。
そうやね。まあ最後に聞く限りではかなりもう方向性違って。できた考えたよりも、
うん、
いやもういろいろ変えたけどなみたいなことは言ってたけど、
まあまあそこは TRPG ならではですよね。
そうだよね、その辺アドリブ力いるよなと思って
まあそこがやっぱり TRPG でなんかその、
うん、
ゲームマスターやる人にちょっと負担が強いなって言われちゃうところの一つやけど、
う
ん、
そうね、
最初にこういうシナリオにしようと思ってても、
うん、
結構自由なことできるゲームやと、
う
ん、
そうやな、
どんどんずれていって、
うんうん、
まあもう修正不可能になるんやったらそっちはそっちで寄せなあかんってなったら、
うん、
あとはもうゲームマスターのそのシナリオアドリブ力になっちゃうし、う
ん、空にオーロラが出てきますみたいな状況があってんけど、
はい、
そんなとこでそんな村でそんなオーロラ出えへんやろみたいな感じのところに、
うん、
オーロラがいきなり出てきますみたいな描写があってんけど、
怪奇現象やな。
でも多分それはなんか目星かなんか振って見つけますっていう流れが多分あったんかもしれへんねんか。でもいきなり外に出たプレイヤーキャラクターが空を見上げて星を見ますって言い始めたからじゃあ見えるな、お、あ、じゃあ見えるなってオーロラ出しました、
ね、いきなり正解引いた。
そうそうそうそう、
外に出てる人は見えるなって。
この辺は 結構いじくってる感じしたん
で、まあまあ、うん、いいんじゃないですか。でもそういうのこそ楽しいところで。そうそう、
相変わらずさ産地をチェックするねんけど、うん、産地結構ねゴリゴリ削られていくパターンが多いねんか。まあ酢豚しと前やった時もそうやねんけど、うんうんうん、結構ガリガリ削られて、今回も一時的狂気
はい
っていうものになってしまって、
おうおうおう、
前話した時はさ、うん、私がなんか赤いものを見ると気持ちいいってなってしまうっていう話したかな、ね、これね、
したした
うんうんってなってたんけど、うん、今回は一時的狂気が大笑いと大泣きみたいな感じのものがついて、おうおう、
感情の起伏が豊か
ですね。そう、感情が激しいみたいな。
おうおうおう、
一緒にさ、その3人のプレイヤーキャラクターと一緒に犬連れて行ってたんやんか。犬があまりにもなんかかわいそうになって、うん、タロキチタロキチって言いながら撫でる。
名前やった。
みたいな。
泣いてた。
そう。犬をめでながら大泣きするっていう、
ね、謎。
不思議なゴリラになってました。
野生の力を感じるな。
いつも最後の最後、ラストシーンの手前ぐらいで発狂してあるよね。
そうやな、確かにそうかも。
あ、今回もそうなるやろなって思ったら予想通りやった
な。なるほどね。
そう、うまいこと出してくれたなっていう。
吉本新喜劇やったら一回笑いを抑えてちょっと感動ものにしようとすると気に急に笑い出すみたいな感じ。
そうそうそうそう、もういきなり最後になるとね、
こいつ
が定番化してきて
る。うん、だからまあテスト的なねオンラインセッションやったんですけど、うん、まあうまくできるなっていうのがね分かってきたんで、定期的にやろうかなみたいな。
そうやな、
結構時間かかりました。
ね、あれ結局8時から始めてんな。8時半ぐらいからつけて、
8時からで23時半ぐらいやったから3時間半、
まあ、3時間
ちょい。そうや
な、うん、あでもそれやったら結構短めですね。
そう、
短めって言うとも変やけど、
スムージー進んだなっていう感じ。
いや、
そんなオンラインやからって。
いや、
え、
行っちゃって、
え、あ、そっか、
もう開けちゃおうぜ、行こうぜ、進めようぜみたいな感じでとっとと行っちゃった結果、
うん、
何の情報もなくロックされて、ラスボスのところで、
うん、
それなりの情報を与えなあかんかってんけど、
あ、探索足りなかったんですか。
わからないって最後言って、
そうやな、最後答えなあかんところで情報なかったわ。そういえばあれもうちょっと探せたらあったんやろな。
で、あとは暴力で解決した。
いや、勝手にどっか行ってくれた。
あ、なるほど。
そうだね、謎は解明してませんが、とりあえずこのセッションは終了です。
ノーマルエンド。
ノーマルエンドだよな、あれ。グッドエンドではない。
映画館でこの話見た場合、
うん、
金返せレベル。
そうやな。何も解決してへんやんけっていう、もやもやが残る。
なるほどね。
そう。
ええー。
金返せエンドでした。だから、失敗。
あ、失敗か。
生きた失敗。キャラクターが生きただけの失敗。
そうやな。死なへんかったけどな。
でもね、冒険自体は失敗したけどってことね。
キャラクターは生き残ったけど、うん、まあ失敗の中の一番辛い失敗やったな。
何も得られませんでしたって
なった。どっちかに振り切った方が良かったのかな。
確かに。
まあ多分振り切ってたらもっと時間かかってたかもしれないけど。まあそれはいろいろ
で。まあでもなんか話聞いてるとまたやりたいみたいな空気やから面白かったんやろなって感じしますね。
うん、
うん、やりやすいと思う。すごい、ね、離れたところから、
うん、
ね、
昨日はだから私らオンラインセッションしてたけど、 K さんは普通の TRPG やってた
の。ああ、そうそうそうそう。まあリンリさんとイカさんがやるって聞いてたけど、
うん、
その時にメス履いてなかったから。
そうやな、
話する時には、
うんうん、
だから僕は僕で別の角の酒場の常連さんたちが TRPG やるって話でちょっと最近盛り上がってるから、うん、
なるほど、
じゃあ一個やりましょうかっていうんで、
はいはい、
前もちょっと名前だけ上がったアマデウスっていう名前のシステムのゲームをやってました。
神様の子。
そうそうそう、プレイヤーたちが全員神様の子供となって、
うん、
まあいろんな神様から無理難題言われるからそれを解決してこいみたいなタイプのゲームですね、
うんうん、なるほど、
はい、私のキャラクターは、今回は、17歳の女子高生。
あれ
あれ
で、ただ、戦闘に関する、武勇っていうステータスがあるんですけど、ははそれが、A ランクで、頭脳が C ランクで
アホや
アホやねんっていう感じ の、 マッスル系だから。
なるほど、
これもゴリラかな。
ゴリラ
かぶってるな、かぶってるな。
それもゴリラやん。
たまたまそうなってん。いろんな事情によりたまたまそうなってん。
なるほど。
あとは外見値次第やな。
そうな。 APP ないもんね。
APP はないけど、あ、でも愛っていうステータスはあるけど、愛は A でしたよ。
愛は A。
愛めっちゃ高かった。
愛を感じる女子高生。
うん、
愛ってどういう値なんや、ね、まあ、愛される、
まあ愛されるというよりは人への親愛の情の強さみたいな、他人への興味の強さみたいな感じ。
なるほど。
まあ TRPG って昔から APP ってアピアランスから
、うん、まあ、まあ魅力値ですね。
魅力値っていう、魅力値とか外見値っていうのと、うん、カリスマっていう、あの魅力値、うん、っていう2つが分かれてたりする、それで外見はほんまに外見だけで、中身の性格とかそんなのは一切関係ない、外見、はいはいはい、もう見た目の一発目で、はいはいはい、カリスマ値っていうのは結構、D&D ダンジョンズ&ドラゴンズとかそういうのであんねんけども、その内面がすごいから、あのもう18はもうキリストレベルやったりとか、そういうまた別の能力値2つ分かれてたやつだけど、うんうん、アマデスはまた愛っていうのやから、
そうやな、
もういろいろまた別の第三のカテゴリー、あの、
うんうん、
人間、人間の魅力値カテゴリーみたいな。
そこか。
まあでも、アマデウスのいいところは、うん、例えば戦闘寄りのステータスとか、
うん、
あの探索寄りのステータスっていうのも、まあ多少幅がなくはないけど、
うん、
結構どのステータスも探索とか戦闘で使うことになるんですよ、
うん、
なので例えば全然その武勇が全くない、頭脳も技術も全くないっていう戦闘っぽい名前のやつが全部ないキャラクターであったとしても、うん、戦闘中役に立たないかというとそうでもなくって、
あ、他の能力でなんとかなる、
そうそうそう、あの防御するとかで 相手から、日常で振ってくださいって言われて、
あ、
まあ、日常ってステータスがあるんですけど、うんうん、それって全然戦闘っぽくないじゃないですか、
うんうん、
けどそれで判定して負けたらダメージじゃあ 3D6 ですっつって、
うん、
HP18 ぐらいしかないのに15点とか食らって多いとか、
ね、やばいやばい
ということで、まあ全部のステータスをそれぞれにちゃんと使う場所がちゃんとバランスよくあるから、
うん、なるほど、
まあなんか尖ったことをしてもいいしバランスよくしてもいいしっていうので、キャラをすごいいろいろ作って遊べるっていうのがいいゲームでした、
うん、確かに
日本製よね、
そうです、あの冒険企画局さんのゲームですね、
だからこうヒロイック的な、その、
うんうん、
ヒーローヒーロイン的な、うんうん、その漫画な世界を表現したいのかなっていう感覚を全く知らない状態で思ってる、
うん、まあ、あの冒険企画局さんっていうと、あのサイコロフィクションシリーズっていう、
うん、
ちょっと遊びやすくしてますっていう、ね、かなりシステムに寄せた、うん、システムで遊びやすくしてるシリーズがあるんやけど、
うん、
それとはまた違って、
うん、
もっとロールプレイを楽しめるような感じの、うん、全然別の流れになってるから、
そうやな、ロールプレイやりたいな、そうそう、
まあ、好みがいろいろあると思うけど、
うん、
そのロールプレイ寄りの方が好きな人だったら、
うんうん、
アマデウス結構いいかもしれないです、
うんう
ん、なんかね能力値の振り方とかがね、あの、うん、そのシステムチック、その戦闘に寄ってたら戦闘しかできないっていうわけじゃなくてっていう、そのいつでもその話に参加できるような、
あ、そうやな、いつメンバー入れ替わってもできる感じあるよね、
できるできる、
うん、なるほど、はい、TRPG 日和でしたね、
でしたね、
うん、非常
に楽しかったです、
はい、じゃあエンディング、
エンディングです、
イエ
ッ、何か拍手するようなことがあったんですか、
いや、
テンション上げていった、
いや、エンディングを迎えたことに対して達成感等の
あ、そう、ね、
グランドフィナーレ、
前向きな気持ち、
なるほど、
エンディングを迎えることができました、
うん、そんなに死にそうな目やってたっけ俺ら、
いや、いつも最後までちゃんといけるか、うん、エンディングまで到達できるかって一発勝負なわけじゃないですか、
あ、まあそうですね、我々ほとんど取って出しですからね、
はい、
ね、
ボツにすることほぼないじゃないですか、
ないですね、
1回しただけ
や、うん、あ、そういえばそうやね、
うん、ね、あれはまあもうあかん
減速するのやめろよ最後までやりきれよ、
テンション上げていったのに、
はい、
ボドータのコーナー、
イエーイ、
ボードゲーマーたちが、
うん、
イカラジに対してすごい勢いでいろんなことを言ってくれてる件に対して、
はい、
俺たちが適当なことを言うポッドキャストです
あれポッドキャストのくくりからですコーナーですじゃなくてポッドキャストですな、
というコーナーですね、
まあ、コーナーですね、
派手にやな、
私がテーマを出したボドゲ全力自慢について、
はい、
お便りが2つ来てます、
はい、
はい、ダイモンさん、 ボドゲ全力自慢。このカオスな絵が完成品なんですけど、エセ芸術家とバレたもののトナカイを的中させて逆転勝利した時っていうことで、なんかこうエセ芸術家を描いた時の写真が載せられてますね。
はい、エセ芸術家ニューヨークへ行くっていうゲームのやつで、まああれイラスト系のゲームでなかなか描いたものが伝わらないというか、
う
ん、
そうやな、
結構画伯的な絵が出来上がるゲームですが、
それをバラさないように描くゲームだから ね、まあ、ね、一人とそのそう
翔太陰徳、
翔太君、翔太君、
翔太君ね、
一人だけ、
一人だけ翔太君が、
いや、一人だけ答えを知らない人がいて、うん、あとは全員答え知ってて、人腕書きで、
うん、
2周、
うん、
字を、じゃ、線を書き入れて、それが最後何なのかを当てられるか当てられないかみたいなね。
そうね。
うん、
だけど、まあ、このっていう感じで、ちょっと、声では伝わりづらいんですが、非常に画伯なイラストが、
そうやな、
画像で貼り付けられていました。
すげえなって感じ。
でも、これが、ね、この、これがトナカイと分かったと。分かるかい。
なんか、すごいわ。
オーストラリアに生息する UMA みたいな感じのね、
そう、でも、テレストレーションとかな、ああいうイラスト系でもたまに、うん、なんでこれ分かったんみたいな奇跡起こりますよね
答え合ってるってなって、
イラスト系のゲームはね、そうありますね。
それはね、もう当たった時はね、全力やと思います。
確かに、
はい、はい。じゃあもう一つ、メトロさん、
はい、
ナインタイルを初めてプレイした時、開始直後に突然ナインタイル脳が出来上がり無双してしまったこと、その後インストしてくれた方に経験者は片手でやってくださいたしなめられる経験者じゃねえよ。
あるあるやけどな、一応
自慢ですね。
自慢ですね。
自慢をお願いしたんやが
シンプルな自慢でしたね。
確かにナインタイルもそうやし、うん、お化けキャッチとか、
あ、お化けキャッチの、
あと、ゴキブリサラダとか、うん、あの辺のちょっとリアルタイムに素早くなんかやる系のゲームって専用の脳の回路できていくんです。
そうやね。
なんでこうバッてその場から、あの、例えばお化けキャッチやったら、
うん、
どのカードにも、カードにどれにも書かれていないものを取るか、
うん、
そのものが書かれているからそれを取るかみたいなのが、
そうそうそう、
普通やったらそんな一瞬で判別できないはずやのに、
うん、
不思議とやればやるほど、
ね、
どんどんなんかそれが一瞬でシャッと取った後、自分でもなぜこれが正解だったか分からなかったけど、うん、そう思いましたみたいな。
でもそのなんか鍛えられ方が早い人と遅い人はあるんやろ
ね。あるやろね。
そうやね。私あんなんで、ね、なかなかね、何回もやらないとなかなか脳みそついてけへんタイプやねんけど、
うん、私は結構一時お化けキャッチーのできてましたね。
最近やってへんからね。
最近あんまやってないですね、うん、
結構ねお化けキャッチャー多い。
キャッチャー、
お化けキャッチャーね、結構多いらしくて、あの、うん、お化けキャッチ出されると不安になる。
世界選手権できるね。
はい、
はい、そんなわけでお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
あとイカさんからもまだもう一つありますかね。
僕ね、
はい、
僕の言ってた、
はい、
遊びツールっていう言葉の提唱を反応してくれてる、
はいはい
はい、とても優しい方が登場したので、
イカラジ的信号チンゴ大辞典のお話ですね。
はい、です、はい、まあ、パワーリスナーピピタパンさん。
パワーリスナーってなかなか聞かない言葉ですけど。
もうね、グレートですよ。イカラジでイカさんが提唱した遊びツール、
うん、
僕もどちらかというと、はい、勝敗よりもみんなで楽しく遊びたい派なので、めちゃくちゃ共感しちゃいました。さすがですね。そこで紹介されてたテレストレーションの小説版 の、 あのジャレボンの話ね、
はいはいはい、
ピピタパンさんがジャレボンちゃんと買って
はった、ね、
買ってはって積んでたみたいなんですね。
なるほど。そうだね。
それで積んでたから、僕が喋った結果、面白いじゃねえのかってやってくれて、それですごい、大ヒット。
あ、おー、よかった。
いい積み毛崩しできましたね。
積み毛崩ししたので、うん、俺まだエア積みなので、
早く買いなさい。
早く積みたい。
買いなさいです。
なんとかね、この、なんとか、届かないかな、この制作者の方に思いを。再販希望の方めっちゃおられるので。
リプしよう。
うんうん。
リプ。
あ、直接届けよ。
うん、フォローされてるんですよ。
リプしてる。
届かせれるやん。
フォローされてるんですよ。
思いを届けろよ。
そういうの遠投すんの。
そういうの苦手なんですよ。
シャイボーイかよ。
普通シャイシャイボーイなんですよ、ほんと。だから積んでいたのをトラックやってくれたので、はい、なんか1作品あげてくれてました。
あ、う
ん、
げてましたね、は
い、僕も早く作品あげてみたいです。
遊んでもらえてよかったね、
う
ん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。いやー大変っすね、このコーナー。
はい、
いやでもお便りありがたいですね。
はい、全力自慢もまだ募集しましょう。
はい、まあ、また今度別のテーマが思いついた時にはそれを言いますし。
そうですね。今回はそのまま続行で。
はい、それテーマ以外のものでも何でも結構
です。何でも結構ですので、とりあえず、リップを。
シャープイカラジのハッシュタグをつけて、書いてもらえれば、我々がもしかしたら読むかもしれません。
はい。
いや、そんな、まあ、読んでもそこまでね、価値があるかどうかっていう、ね。
あれ、イカポイントないんですか？
イカポイントは？イカポイントは、その件を、掘り返すか。
また考えときましょう。
はい、こっそりポイントを渡しとくかもしれません。はい。はい、
ちょっと簡単に告知だけ、しておきましょうか。はい、ゲームマーケット神戸ですね。うん、3月の12日、はい、日曜日に開催されますが、
うんうん、
こちらの方で、イカラジというよりはイカガヤですね。
うん、
という屋号で、ブースを、出展します。
はい。
はい。で、ブース番号は決まりましたので、ちょっとお知らせいたします。H の16ですね、
はい、
平成16年です。
ほんまや、平成16年
H の人全員そうやけどね
もう H の16、うん、なかなかの角。
ああ、そうでしたね、角っぽでしたね。
なんか A って企業ブースがあって、うん、その企業ブースの近くやったね、う
ん
う
ん、確か DDT さんが近かったのかな。
あ、ほんま、
うん、
いや、DDT さん逆
トリプレさん、うん、トリプレさんが、ちょっと左斜めに見たらトリプレさんいるなって感覚ぐらいのところなので、
うん、俺は朝一行きたいねんけど、トリプレさん。
目印に。
うちが朝一ね、うん、わーって並んでもらえるようなところかというと、自信を持ってそうであったいという気持ちはあるんですが、
遠回しですね。
そうでもないとも思いますし、
どう回すかよ。
難しいところなんですけど、行ってきていいよ
許された。ちょっとじゃあ行こうかな、朝一
ちょっとお願いするから。
ああ、了解了解、はい、というわけで、まあ、実際に今回は、新作ゲーム、前もちょっとだけ言いましたけど、新しいゲームを、作成しましたので、
はい、
持っていこうと思っております。で、そこの、まあ、詳細についてはまた、Twitter であるとか今後の、うん、ポッドキャストの中でもご説明していこうと思っております、はい、
そうですね、紹介スペシャルできるかな、
うん、うん、なんかまあ後半だけ使ってとか縮小するかもしれない、
うん、なんだかね、はい、はい、紹介したいと思いますので、またちょっとね、作成中なの で、
そうですね、
もう少し固まってからね、
実際のものが印刷所さんから届いたら、
そうですね、
はい、持ってこせると思いますので、はい、
そうですね、まだね、ちょっとカードとかがね、手元にないのでね、ハラハラして
る、ほんまやね、はい、印刷が来て次第やね、
はい、
はい、じゃあこのラジオの宣伝します、
はい、
このラジオは iTunes にも登録されています、はい、ポッドキャストでイカとりのいのいかがわしいラジオと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログで案内させていただいているアドレスや、いかがわしいラジオのツイッターアカウント @ikaraji でいただけると大変嬉しいです。
こればっかりはね、なかなか覚えるの大変やからね、
長いから、
長いね、
長いからな、
はい、完璧でした、
はい、というわけ で
今回のパーソナリティは
イカと
リノリと
オケイでした。
H16
来てね、
待ちてます。